はい、どうも皆さん改めましてこんにちは。今年はもう普通の冬になりまして、普通の冬らしくまた花粉がいつもどんどんいきました。こんな声でございました。非常に申し訳なく思っておりますけども、皆さんお元気でお過ごしでございましょうか。今日いろいろ各地から来てくださいまして、また初めて来てくださった方もいらっしゃいまして大変ありがとうございます。まあ私も YouTube でいろんなことをまあ、ずっと言い続けておりますけども、もともとはですね、まあ、昭和の時代のサラリーマンでございます。昭和のサラリーマンやっておりましてですね、やっぱそれこれダメやなと、これで未来なしと思って出たとこから、まあ何て言いますか、壮大なドラマが進行して自分の周りでですね、今でもそうだということなんですね。やっぱり人っていうのはその時代の生き物でございますから、サラリーマンで楽しく、元気に生きられるんならそれで行くのも一緒だと思います。あるいはもう少し前でございますと、家でですね、例えば農家の長男に生まれたとそら農家の長男なかなか家から出られないね、いいも悪いもなく、まあそれでしかし自分の子供をまた農家継ぐっていうなら、まあそれも一つの、まあ、人生かもしれません。私の時はですから、とにかく昭和が終わりましてですね、お膳がひっくり返った時なんです。お膳ひっくり返りましたですからね、ほらいてもしょうがないわけですね。で、まあ泳いだ泳いだって感じですね。泳いで泳いで泳いで泳いで、だとアメリカの会社も行っても泳いで泳いで、やっとなんかその新しい時代の岸にたどり着いたかなというのが、ちょうど私で言うとどうかな、NSP 再開したぐらいですからね。っていうか、NSP って初代の方いらっしゃるんですね。初代の理事長さんいましてですね、まだご健在ですけども、その方からちょっともう年寄りばっかりやってるからどうもならないんで、ちょっと藤原さんやってくれよって言われて引き継いだのが2005年ぐらいだったと思うんですね。その頃なんかたどり着いたかなというふうな感じでありましてですね、ですからまあ正直言いまして、平成生まれの方がね一番大変だったんだなと私は正直と思うんですね。なんか物心ついた時から大混乱で、それってまるでちょうどその、戦争前のね、昭和の一桁の時に生まれた日本人みたいなもんで、で気がついたら戦争の怒涛の混乱に巻き込まれていたと。まあ戦争も終わりましたけどもね。で今戦後の混乱に巻き込まれてると、で俺の一生どうしてくれるんだと、まあ、いうようなことも、まあ、おそらくこうあるわけでございますが、まあこういうのはですね、やはりその時代の変化とともに今度は建設に向けて新たな道を皆さんで動き出すと、歩む時が来ます。でそれは小さな動きが大きな動きになっていく時があるんですね。で、まあ、そういうのは私もいつも気をつけてこうずっと見ておりますし、世界はいろいろありますが、まあ10年は日本が先行ってると思ったらいいと思いますわ。10年から20年先行ってると思ってください。この日本がどうしてる皆さん思われるかもしれませんがね、そこがポイントですね。勇ましいのは決してねいいことじゃないですからね、勇ましいこととかですね、なんか金があるとかですね、リーダーがしっかりしてるなんて大体ねろくなことないんですよ。ほとんどはしっかりしたリーダーが間違って国が謝るんですね。東条英機見てくださいね、しっかりしたリーダーは大体国を誤っておかしくなんですよ。しっかりしてるっつうのがね、癖もんなんです。やりすぎるってあります。吉田茂もそうですがね、岸野もそうですがね、やりすぎるってことがあるんです。後先考えないってなんです。そういう意味で言うと、本当の強さはですね、こう民の強さです。はい。で、この民の強さのところをどうしたらいいのかなっていうのを私も最初から思ったところで、この昭和のお膳がひっくり返ってですね、いやこれはすごいぞと。しかし私もまあ昔からお勉強は好きでお勉強はしとったんですね。そしてやっぱ民に行かなきゃこれダメだということで、だからもう役所だとか政治の世界の連中と付き合ったってこれっぽっちも何もない生まれませんから、まあそこやっとって正解だったと思いますね。本当大正解、他誰もやってる人いませんでしたから、あれやってこなかったらやばかったんじゃないかな。日本も観光だとか農業だとか、今にして思えばですね、まあ今健康ですよね、あれ本当良かったと思う。あれやってなかったら、いや戦前みたいになってるかもしれませんよ。なんか日本人みんな頭血のぼっちゃってですね、日の丸振っちゃってですねなんかね、えらいことになりかねなかったと思ってですね今ね。だからこうなんかこう油断してると危ない世の中ね、さっとなんかやってきますんで、まあ今日はですね、精神世界のお話もたっぷりしますから質問してないね、 今日はね、ご質問に答えるコーナーなんですよね。一方的に喋るわけじゃないですから、最初にこのいただいたご質問を答えていきますから、続いて皆さんのご質問をお答えします。これに書いていただいても結構ですよ。皆さんのね、それ QR コードでご口に書き込んでいただいても結構でございます。手を挙げていただいても結構でございますから、それやっていこうかなと思うんですね。じゃあ最初のご質問、川上さんっていう方からのご質問です。ちょっと長いんでですね、まあ、私の方で要約して申し上げますとですね、これからのリベラルはどこに行くんですかっていうご質問なんです。一番初めのご質問は。ちょっと長いんで私文章にしてですね、出してくれました。で、要点は要するに、もう立憲民主党もね、共産党も手たらくになっちゃって、これからリベラルはどこに行くんでしょうか。保守もですね、なんかおかしいじゃないですかと。なんか奇妙な保守でね、森喜朗だとかですね、なんか石原慎太郎が出てきてね、これはどこ行くんですかというご質問です。非常にいい質問です。一言で言うならば、戦後の日本になってきた保守もリベラルも両方も店じまいだと思ってください。終わりなんです。その象徴がですね、皆さんのこのいらっしゃる会場のすぐ向こうに見える、あそこに見えるんです。この鳥の動きから、あれ何か知ってます？そこにある隣のビル、あれ何か知ってます？あれ、ヤイスブックセンターなんです。これ、ヤイスブックセンターなんです、これ。これ今3階フロアですよね。今確か8階ぐらいまであるんですね、これね。これできた時結構大騒ぎでございまして、皆さん、その、大きな本屋ってのは、渋谷に大聖堂ってあったんですよ。それぐらいあったかな、あと池袋に何かあったぐらいで、でこれできた時大騒ぎでね、みんなこう来たですね。で、新刊本から古い本まで、古い本っていうか、まあちょっと日が経った本まで、たくさん並んでて、ここ上から下まで皆さんよく本を買いに来たもんですね。今ガラガラですよ。とにかくガラガラ行くと分かりますけども、上の方なんか誰もいませんね。でレジなんかも もう1階に全部集約しちゃって、上の方レジないですね。いや、本読まなくなったんですよ。本全然読まないんですよ。だからリベラルも保守も本は全然読まないです。だからもういね、存在しなくなっちゃった。それが結論なんだ。で、どうするか以前に、我々が知っている昭和の時代を担ったリベラルも保守も、だからこう当時いろんな論壇というのがありました。評論家もいました。消滅したと思っていいと思います。ほぼ絶滅したと私は思います。まず保守というところから言うとですね、保守というのは過去現在未来をつなぐ人という意味であります。決してそれはその右翼ではないんです。右翼左翼ってのは実はあれは政治の便宜上の話で、そのあくまでも過去現在未来を つなげるのが保守っていう人たちなんです。保守はですから、昔は保守の一番の素養は漢文です。中国の古典がわからないとまず保守は入り口に立てないんです。過去現在未来をつなぐっていうのはなかなか大変なことで、実は日本語ではですね、なかなかあんまりそういうのはないんですね。日本もいわゆる固い話は全部漢文でございましょう。で、ひらがなってのはさ、ね、物語でございますから、源氏物語でな。だから、ひらがなの世界ではですね、ないんです、そんな星みたいなものは。全部漢文なんです。漢文って言葉は中国の古典なんです。中国の古典をしっかり学ぶっていうことが星のね、一丁目一番地なんです。昔からそうです。だから、漢文の素読はまず読めないとですね、そもそも意味わからないです。何をどうつなげればいいかっていうのは全部ほとんど全て漢文の古典に入ってるんです。中国の古典にあるんです。で、例えば皆さん、明治時代っていうのはですね、明治維新の時のね、一番の志士たちは大体天保生まれなんですよ。天保生まれの人たちでね。で、あとまあ江戸時代生まれの人たちが大体明治作りました。彼らはもう 100% 漢文の素養ですから。 100% 漢文の素養なんです。ですから維新ができたんだと思います。私はなぜ明治維新ができたのか、つながったのかってことです。あれやっぱり漢文の素養をある人たちがちゃんとやったからだと思います。ではなぜ昭和維新は失敗したかなんです。昭和維新というのはですね、昭和の一桁の時のね、515事件とか226事件とか、あの事件の頃なんですね。まあ当時日本も大恐慌の後で大変なことになって、政治も以来腐敗したと。で、これやり直さなきゃっていうのが昭和維新なんですが、あれやった人たちは明治以降の教育を受けた人たちなんですよ。確かに漢文はある程度は当然あの人たち時代ですけど読むんですけども、素養なんて世界でないですよ。だって分かるでしょ、当時のその政治家、未来は政治家だとか、なんか教養人だとか、 非常に船舶なですね、思想家だとかですね、軍人だとかね、当時日本政府を動かしてるわけ。だからもう、なんて言うんでしょうかね、つなげるなんてことの前に、自分の予算取りですよ、はっきり言って、特に陸軍の。陸軍の中の派閥構想の自分のところの予算取りが最初に来るわけですよね。実に船舶の話。だからまずその、保守を担う人材として腹が据わってない、行動力がありゃしない。だからもう、スタートラインにすら立ててない人たちです。あの昭和の初めの人たちっていうのは。だからそのまま戦争突っ込んじゃったんです。で、戦後ですね、反省がありまして、立て直しがあるんです。さすがにですね、ありゃひでえと。なんか当時たち死刑になるでしょ？みんな追い出しちゃってですね、とんでもない奴らだと。で、保守も革新もですね、まあ、すっかりしたの出てくるんですね。例えば保守で言ったら、四本吉高さんですかな。四本さんがそうですよ。四本吉高で。中曽根ってのはね、あれね、チンピラなんですよ、あれ。実はあの人ね、若い頃ね、私のね、祖母の実家に遊びに来てたんです、あの人。あの人ね、あれ、チンピラだね、あれ。あれね、調子いいだけの男だからね、みんな持ち上げるかいけないんだ、あれ、ああやってね。で、ダメなんだ、あの程度だからダメなんですよ。よそもさんなんかも言いましてですね、それでその、まあ、あとやっぱり、東大の中に何人もいたですよね。しっかり分かってる人たちいましてね、国文、国史学も何人かいましたよ。で、やっぱりちゃんとつなげるものはつなげるってやってたんだけど、やっぱりこの戦後をですね、非常に保守が逆に言うと問題だったのは、アメリカあっての日本っていうのをどう消化するかっていうところは、彼らはやっぱまだ絵描ききれなかったんですね。そのアメリカなんかはそんで帰るわけですから、アメリカの永遠にいるなんてことはありえないわけで、帰るわけですよ。その時の本当の日本はどこだっていうと、もうほら戦前のね、忌まわしい思い出があるから、そこに踏み込めなかったんですよ。だから結局戦後の保守もですね、なんだかんだ言いながら、中曽根みたいなのがはばってくるんですよ。調子いいことばっかり言うわけよ。アメリカの顔色見ながらね、こう風見取りやるのが結局保守になっていった。同じことが今度革新にも起きたんですよ。同じことがリベラルにも起きたんですよ。要するにリベラルっていうのは、その、これはなんか新しくスパッと入れ替わるのがリベラルの特徴ですね。リベラルってすごくてですね、今にこだわらない人たちですね。例えばですね、こういうところでですね、皆さん通貨なんかやってるからまずいんだよ。こんなもん使うからですね、人不幸せなんだと。なんて言うとですね、そんな恐ろしいことなんて言う人が得できるんですけども、こういうことがさっと言えて、で、通貨ない世界どうやってこうなるかなっていうのを普通にやるのがリベラルです。はい。それがリベラルなんです。あとはですね、憲法なんかですね、あんなね、憲法はね、ひどいもんだと。あの憲法はいろいろいい悪いあると思うんですけども、私一番まずいのはあれ、戦争の抑止力がないんだよな。小泉純一郎みたいな首相になると戦争止まらなくなっちゃうんだね、あれね。上天皇しかいないでしょ。天皇ってあんなさ、変なおっさんたちやってるでしょ、今さ。あれ、ブレーキなんないですね、あれね。あれ私ね、これから囲んで起こすんじゃないかと思うんですよ。あんなはね、まずいんだよ。平気に普通に行って、そうだそうだ、じゃあ明日からどうしましょうっていうのをリベラルと言います。保守というのは、いやー、そういう問題については確かに議論はあるかもしれないけども、今のものを続ける前提で直していきましょうと。ね。スパーッとやめて新しいものするんじゃなくて、今のものを続ける形でどうしましょうというのは基本的に保守なんですよ。で、だから今リベラルなんか言いやしませんですが、私ぐらいのもんだよね。ね、やめなんて言ってるんで。だからトランプはリベラルなんですよね。やめたと、もうあんな国際金融システムとかですね、こんなアメリカが世界にね、一歩引きずり出されちゃって、犬の首輪をですね、引っ張られてアメリカ、世界中こうやられちゃって、アメリカにもひどい目にあったら、いい加減にしろと、この鎖切ったるわと。俺は帰るわと言ってるのがトランプですね。あれリベラルです。あれこそリベラルです。だからいかに日本人がリベラルいけないかってわかるでしょう。そんなこと言わないがさ、日米アップやっといてくださいよ、ドル使わせてくださいよってさ、愚かな話なんで。で、私の学生の頃は、大学、東大なんか行くと、リベラルの人がたくさんいたんですよ、学校の。学校にね、あの先生たちにね。だから、やっぱ、あの頃の東大の先生たちってのはリベラルだったね。いろんなことをみんな言ってましたよ。私もよく覚えてますよ。どっか学士会ってあるんですね、あそこね。学士会館ってありまして。ちょうど私なんかね、幼稚園、私の前にですね、こう記帳した先生がね、村上陽一郎先生だったんでね、知ってますか、村上陽一郎って。当時はリベラルで、成田先生でね、あ、村上先生じゃないか、俺その下に次に自分の名前書くなと思って、手が触れたことはよく覚えてますよね。それぐらいすごかった。 何がすごいかっていうと、学校がすごいんじゃないんですよ。とにかく発想の幅と行動力がね、半端じゃない。政治がなんだ、アメリカがなんだ、それがどうしたっつうんだと。ね、みんなの常識がなんだっつうんだ、そんなこと。それこそ忖度なんてね、そんなバカなことはないだろうと。世の中そもそもこうなってんだから、こうすべきなんだってことを堂々と言ってですね、行動している人がいるんですよ。やっぱ学生から見てると迫力あったね。ですから私らはまだ高校生なんてものはですね、まあ大学受験あったでしょう。だから高校生から大学受験までってのはですね、決められた通り全部覚えるの仕事なんですよ、あれ。ね、例えば1193年、92年に鎌倉幕府作りまして、いい国作ろう鎌倉幕府とかね、これ全部覚えなきゃいけないんですよね。これちょっと違うじゃないかと。これいい国作ろうってね、これいい国じゃないぞと、これ、鎌倉幕府は。大体ね、なんだこの鎌倉幕府とかね、こういうこと言ってる人はね、試験に取らないわけですよ。国語ね、この文章をね、この作家は、この作者は、この主人公に何を言わしたいんですかと。こう言わしたいんだと。なことはわかるかよ、お前、その。誰が聞いてきたんだと。なんでそんな1、2、3とあってこの3番が正しいんだと。そんなわかんないじゃないかと。ね、世の中ってはですね、予定通り行かないの世の中なんだと。そんなですね、これが3番が正しい、1、2が間違ったらって、そんなこと言うからダメなんで、絶対通らないんですよ。試験にね。だから言われた通りきっちり覚えて、その通り答えられるように訓練を受けて大学入りますよね。そっから正反対の世界が始まるんですよ。当時の大学っていうことは。一つもないの、そういう話。何が正しいなんてことは一つだってあるし。これは私は大学の先生にね、当時は習ってね、まあ、自分もね、勉強はしたんですよ、実は大学の勉強は。それが一番まず印象的だった。正しいことなんで一つもないらしい。私はこう思うんだがね、と。その、まあみんな他の先生たちこう言うけどね、私はこう思うんだよ、と。一番強烈だったのはね、宇沢博文先生っていう経済先生がね、なんかわけのわかんない学者たちがね、経済こうだこうだ言うんだとね、もっと働けと、で何でも効率的にやれと、ね、歩いてるようなやつはダメなんだと、ね、みんな車乗れと言うんだと、車乗れないような国はダメなんだと、車乗んなきゃいけないんだとか言うんだけど、何言ってんだとお前、車なんか使うから世の中おかしいんだと、一生懸命ねお話になるわけですよ。でこうずっと1時間ね、独特の経済学をご講義になってね、で90分あるでしょ、うん、今日言ったことは全部間違ってんな、全部消そうって言ってね、消して帰っちゃった。それが授業だったんですよ。だからね、授業なんか出ないなんて当たり前ですよね。まあ、出る必要なんかないわけですよ。私だからこう面白い先生の気に出ましたがね、それが一つも出ませんです、そんなもの。しょうもない先生もいるわけよ。しょうもない先生はなんか教科書をそれ説明してそれ授業だってなるけど、そんな出やしてませんよ、ほら。教科書分かってるし、それ以上にノートは回ってきますからね。ノートは回ってくるんだよね。出やしませんよ。だからとにかく勉強した。とにかく真理は何だって、本当それはよく学生の時勉強しましたね。で今でもそうなんだから、その、高校生の勉強と大学の勉強って180度違うんですよ。言われた通りそのまま覚え込むのが高校までの勉強で、大学っていうのは全然違うんですよ。それが実はリベラルの一番の元なんです。それがないんです、今ね。例えば労働組合っていうところは経営がいろいろ言うでしょ。経営者の嘘を見抜くのがまず最初の仕事なんですよ。景気が悪いからね、賃金上がらない、なことないだろお前、経営者こんな金持ってんじゃないかと、何が景気悪いと、嘘つくなと、こっから始まるわけですね。だからその真理を暴いて、でみんなのためにどう連帯するかっていうのがリベラルでしょう。そういう意味で言うと、もうまあ本当にね、その勉強しないのがよく分かるのが、この八重洲ブックセンターガラガラっていう様子なんですよ。で私もだからもう最近本なんか全然買わないでしょ、読まないですよ、誰もね。だからそれこそ Kindle みたいなね、新しいものはあるんですよ。昔ながらのあの出版とかさ、もう全然人来ないでしょ。まあそういうもんだと思いますよ。そうだな、だからこの先どうなるかと言われると、今までの私はリベラル保守の戦いの先に行ってる感じがするんですね。要するに今の時代はですね、今申し上げた昭和の時と何が一番違うかですよ。昭和の時は神が見えないでみんな話してましたよ。大先生たちだって、私は本当それは感じる。神を感じていなかったと思う。 神を。神を感じていないって言うと怒られちゃうけども、神はこんなもんだと勝手に自分で想像してるんですね。想像していて、でまあなんか理屈こねながらそれに近づこうとしてるんですよ。今は違う。今はそういう人は何も語れない。学者だろう学者なかろうが、今はリベラルでも保守でも本当すごい人っていうのは神がその人を喋らせてますよ。そこは全然違う。その変わり目が平成だったと思いますね。平成のですね、やっぱ2000年以降だと思うな私は。あっていうような人は結構いるんですよ。普通の人の話を聞いていても、ネットに読んでいても、たまたまなんか読んだ新しい本だって読んでても、あっと思うのがあるわけですよ。これあっと思う話は昭和の大化の話のなんか比べたらはるかにレベルが高くて、昭和の大化の話だから今さら読む必要もないぐらいのもんなんですよ。それは私の実感だ。だからもう世の中の主導権は学者は持ってない。リベラルも保守も、要するにインスピレーションで語らした人が語ってるんですよ。もちろんね、それインスピレーションを形にするときに勉強がないと何か分かんない、勉強とは経験ないと分かんないから、勉強経験は大事なんですよ。ただやっぱその降りてきたものを語るっていうのはこれ経験で、これ経験積むとものすごくレベル上がってくるんですね。この経験を積んだ人たちには今や誰もかなわないんじゃないかな。なぜかと、その世界は私がないからです。
一番は私がない。結局学者の世界って私なんだよな。
誰と競争するとかさ、どっちの先生の方が偉いとかさ、どっちが論文の数多いとかさ、誰が早くノーベル賞を取るとかさ、結局私が出てくるんだよ学者の世界で。無視な学者って私はあんまり見たことないけど、その大学の先生だよ、大学とか研究機関の人で、私ある人には無理ですよ。保守もリベラルだから。私ね、この間昔からよく言うんだね、藤原さんはどんな人ですか。いや俺のことよく分かんないんだよってね、よく言うんですよ。俺は俺のこと一番よく分かんないんだって。やっぱそうなんだな。なんでこうなったらよく分かんないさ、人生もさ。でそれは沖縄行った時に、沖縄に仮眠中って言うんでしょ。仮眠中たくさんいるんですね、沖縄。私毎月行ってるんですよ。だから一人で結構詳しいですよ、沖縄の政治の情勢も、米軍の人も結構詳しいですよ。でそれでさ、いやあれ自分のこと一番分かりませんだねって言ったら、あ、それは私がないことだからいいことですよって言われました。そうか、自分のことは分かんないぞ、私がないってことかと。そりゃ面白いな。そうしたら地位だとか名誉だとかさ、そんななんか公式な仕事なんかできるわけないじゃない。ねえ、だって公式な仕事なんかやろうと思ったら、私は何者でございます言わないと公式な仕事始まらないわけでしょ。ねえ、そういうことなんだと。これはもうすっかり天が変わってるなと。一人の人間のできることはない、天が大きく変わってると。まあそんなことで、昭和の時代のものには戻らないだろうというのがとりあえずのお答えでございます。はい、また何かありましたら続きをねご質問ください。それから金利の上昇が始まってますが、2つ目ですね、 FRB が3月から7回利上げをすると予想されています。その場合金利の上昇幅はどれぐらいでしょうかと。7回として2あるいは 3.5 程度でしょうか、あるいはそれ以上、また日本もどうでしょうか。FRB がですね、アメリカ時間の来週月曜日に臨時会合をやるんだそうですね。そこでなんか1回目の利上げするんじゃないかと言われてます。まあ 0.25 って言われてるけど 0.5 上げるかもしれないと言われていて、で都合7回で、ですからまあ 0.25 ずつ、まあ、8回上げると 2% ですね。で 0.5 ずつ8回やったらこれは 4% ですね。だから どっかに入るだろうと言われてるんですよ。でもね、実際には今ですね、FRB が利上げする前にどんどん金利先に上がってるんですよ。日本もそうです。 FRB の利上げの前にすでにどんどんどんどん金利は上昇しています、長短金利。だから FRB は市場を追いかけるだけで済むんです。はい、嬉しそうじゃないですか。今 FRB も日銀も引き締めできるんで、結構多くの人誤解するんですけども、中央銀行っていうのは金融緩和って やりたくないことですからね。中央銀行にとってみると金融緩和って一番やりたくないことなんです。金を出したら負けだと思ってますから。金は金融を引き締めして、金を引いたら勝ち、緩和して出したら負け、これ中央銀行なんです。 だからそれ FRB だってその日銀だってなんか最近楽しそうじゃないですか。歯切れがいいでしょ、歯切れが。やっと引けるからですよ金引けるからですよ。今まではお前金抜いたら相場が落ちるだとか、金抜いたら金融が起きるだとか、金抜いたら安倍政権が持たないだとか言われてさ、まあとにかく強盗にあってたんで、中央銀行はほとんどね白昼強盗ですよね。中央銀行蹴飛ばしてさ、お前さ余計なこと言うんじゃないの、お前の金でなみんな飯食ってんだから黙って金出すんだとね。その金庫の金庫をですね開けた方をですね、あのその閉まんないようにさ財務局入れられちゃってさ、でどんどこどんどん金さ持ち逃げさせたわけだよ。まあトランプ返してたんだろ、だから自主的にはトランプがなってんだな、だ金閉じよと、お金出すのやめ、全部戻せ。日銀もそうですよ、もう安倍晋三なんかいないでしょ、もう終わったわけですよ、全部終わったわけですよ清和会はね。あの戦争の時代終わったわけです、だからもう金庫閉めると、金全部引き上げだったから、日銀ハゲでいいじゃないですかこの間なんかあの副総裁、いや今市場の金利上がってることどう思うんですかって言ったら、特にコメントしないって言ってましたよ。どうって金利上がってるのコメントしない方がいい、こっちゃいいこっちゃ、日銀が先に上げたって言うとさ、お前日銀がさ景気悪くしただろう、日銀が安倍の顔にどんどんって言われると、いやちゃう、市場金利が先に上がってるんですからねって、こんな感じでございます。で中央銀行喜んでるじゃないですか、今見てると金閉まるぞ。だから言った通りよ、この金で遊んでたやつが全部アウトね。相場でまあ運用もそうだけど、一番きついのは借りまくったやつ、超低金利で金を借りまくったやつが死ぬの。一番が中国、二番が孫正義ね、死ぬの。いいことですよ、もうそんなのさ、いい加減にしろと。本当だからね、白昼堂々中央銀行の金庫から金持ち出してね、やりたい方でやってる人がいたわけよ。これがいよいよ淘汰されるわけです。まあ現実的にはですね、まあ、2% から 4% の間で、今年この3月から1年半ぐらいの間に上がるだろうというのがメインのシナリオです。しかし物価の上昇がもっと激しいとですね、さらに強力になる可能性もあるし、もうすでに金利上がってるから、まあそこまで上げずとですね、物価が落ち着いてくれば、まあ途中で終わるかもしれないと。でもしかし私はですね、今から40年前と同じように、金融政策全体が枠組みが変わる可能性も大いにあると思うんですよ。要するにもう、金利を一定に保つという金融政策を放棄すると。金利を一定に保つという金融政策だったら、一番あれ金を強奪するのに良かったんだよな。ほらインチキな会社がどんどんどんどんさ金借りるでしょ、銀行にさ、インチキな会社がどんどん銀行の投資家のところで金借り行きますわ。こうしたら身が合いますよ、あんなインチキにお金貸せるかと。当然さ借り入れ金利、貸し出し金利上げますよね、市場金利上がってくるわけよ。ところがそうすると中央銀行が、あそれ良くないんだって金出して金下げてやるわけよ。ね、インチキの貸し出しどんどんやって金利上がるでしょ、中央銀行が金出して下げてやるわけだよ。これがさ強盗のやり方ですよ。こうやって白昼堂々とさ中央銀行の金をさインチキの会社にどんどんどんどん回してるわけですよ、これ。そうでしょうかな。だからね、金利を一定に保つなんて金融政策こそですね、中央銀行から白昼堂々ですね、みんな金を抜き取るですね、そのね一番の原因なんですよ。金利は一定にしなきゃいけない、金利はね市場に決めさせると。中央銀行はマネーサプライを一定に保つと、金利がね上がろうが下がろうが市場に任すんだ、これが正しい金融政策だ。実は今言ったように金利を一定、金利一定からマネーサプライ一定に切り替えたのが1980年か、あの年の金融政策だ。で金利がドーンと十何パーセントまで跳ね上がったんですよね。ところがそれの後差し物物価も落ち着いてきたんですよ。第二次石油危機でボーンと上がってた物価もさすがに落ち着いてきたんです。あれで一旦落ち着いたんです。今度もそうなんです。ゼロ金利政策だとか言うから構わず金が出てくるわけよ、ね、構わず金借りる人がいるわけよ。ろくでもない会社は構わず金借りるわけだよ。当然金利上がるでしょ、これ日銀が金出してさゼロに抑えてくるんだから、こっちで金をさゼロに抑えるからいくらでも出ていきますな。あれがだから強盗の仕組みなんですよ。あれ悪いよ日銀なんてさ。 黒田出てこいと。でもなんか最近嬉しそうじゃないですか。終わりにできんだな、あれ。だから日銀ハゲレいいですよね。FRB ハゲレがいいんだよ。やっとこの地獄から抜けられたと私思ってると思いますよ。まあよかったと思いますよ。まあそんな感じですね。だからウクライナも切迫しておりますが、中東シリアの戦闘でございますけど、まあ中国ですね。まあこれ作られた危機ですよね。ご承知の通りですね。何も戦争なんかどこにもないですよな。一つもないですよな。戦争するなんて言ったらですね、準備が大変なんですよ。もう今ですね、戦争するなんて言ったらまず船、飛行機、もうどんどん飛び交って、しかもそれはその訓練じゃないですから、物資がすごい、物資と人員の輸送が、もう全部みんな今ネット上で情報出ちゃうし、どこも何もあんながやってないですよ。ウクライナについては、あれはその、あれだよな、トランプが言った通りだよ。あれヨーロッパの問題なんですよ。ほっとけばいいんですよ。あれはもうウクライナって国、皆さん歴史見ると分かりますけども、本当に多くの国に攻められて、蹂躙され続けた国なんですよ。今日に始まったことじゃないわけ、あれも。ロシアもひどいし、ベラルーシもひどいし、それからあの、ポーランドもひどいしね、あれね。ポーランド悪い国ですよ、あれ本当。でね、そこに、今度イギリスが出てくるでしょ、あそこはウクライナ昔から。みんなでおもちゃにしてんだよ、ウクライナのこと。今でもそうなんです。別に戦争なんかないですよ、あそこ。ロシアはデンと構えてますな。で、あそこは、ほら、バイデンのさ、利権なんですよ、あれ。バイデン戦争屋の利権があそこにあんのよ。それでさ、そこ潰されそうになってさ、騒いでるわけよ。で、その利権が、まあ、あそこにあんだけども、本当の戦いの中心はね、ウクライナじゃなくてシリアなんですよ。シリアはですね、アルマゲドンに向かってる感じがするな。早く引きゃいいものですね、悪党たちもですね。なんか引いてないね。で、あそこは米軍もいるんですよ。大統領に従わない米軍がいるんだ、あそこね、シリアね。油田を勝手に占拠してですね。だから油高いんですよ。今油だけ高いでしょ。あれね、シリアとイラクの北部の油田をあいつら握っててね、これ売ってね、飯食ってんのよ。これが最後の金づるですよ。で、油が下げるとね、死ぬからね、油だけ高くしてるんだ。ガスも下がってますよ。それから石炭も下がってますよ。だからまあね、あれやっぱ追い詰められたなと思って見てんですよ。で、油上がっちゃったでしょ。で、FRB がドーンと締めるっていうんだから、要するにこれは、あれですよ、経済ハルマゲドンなんですよ。戦争屋が油をね、下がると、油上げないと死ぬから、あそこをいじくって油吊り上げたと。だこれはインフレだっていうんで、FRB がドーンと金利上げるわけでしょ。金利上げるから経済は崩壊するわけですよ、金融経済は。これこそハルマゲドンでしょ。全部崩壊でしょ。悪党たちが動いたから全部崩壊するという金融経済はその流れで今動いてるんです。で、それだけじゃ止まらなくて、今度あそこイスラエルって国があるんですよ。これも完全に手足もがれちゃってですね、クリスマスの時ね、ターキーみたいにさ、すっかり焼かれちゃってね、手羽取られてさ、足もがれてさ、ほんとターキーこうやってたのが上なんかね、いつの間にか焼かれちゃってさ、手もがれた、足もがれた、食われ始めてるわけ、もあれ。あ、終わりだな、イスラエル、あんな風になると私、思わなかったから、やっぱりトランプすごいな。イスラエル、あそこまで来ちゃったんだよ。どうにもなんないですよ、イスラエル見てると。手も足も出ないって、あのことですわ。でも怖くて、動けてしょうがないわけだ。いつ攻めてくるか、いつ攻めてくるかって、イランと一緒になって攻めてきますからね、シリアとイランと一緒になってさ。もう今、どうもなりませんよ、もう本当に。ああ、どうすんのかなって、あんたら2000年前から、旧約聖書読んでんだよ。何だかあんた一番詳しいだろうと。何やったの2500年間これまでな。こうならないように、そのイエスの前の神様だね、あれは。だから、いろんな旧約聖書の神様はさ、あだこうで言ってたのにさ、あんた2500年間これであんた観光の飯食ってたのかと。教会に人呼んでさ、なんか土産物って飯食ってたのかと。いうぐらいのもんですよ。はあ、あれはひどいわ。だから本当にね、理屈にそうなんですよ。金融ハルマゲドン、経済ハルマゲドンはね、シリアの油ですわ。あれだけどんどんどんどん上げちまうから、物価上昇止まらなくなって、FRB が引き締め、それ FRB やりたい。で、ドーンと落っこちる、こういうことだね、あれ。で、だからあとは、イスラエルが攻め込まれるかどうかだな。私来るんじゃないかと思う。ロシアは全然私警戒緩めてないよ。ロシア、ウクライナなんか知っても戦う気ないですよ。行く理由なんかないもん。 問題はシリアからイスラエルですよ。あそこだよ。シリアからイスラエルが本当の戦場ですよね。あそこ全然なんか状況は変わってないと思う。日本の方は何もないですよ。台湾なんか何もないですよ。だいたいさ、台湾もさ、本当あの政府もよいよい言うなっていつも思うんだよね。あれはなかなかの作詞ですよ、これで。あのおばさん。さあ、愛さん。まあ、もともと国民党だからさ、お金上手だし、ああ、物言うの上手なんだけど、まあ、あの人もさ、あんまり言ってんとさ、同じ言われると思います、あんなことばっかり言ってんと。国守るため日本来いとか、アメリカ来いとかさ、あんなわけないでしょ。かつて日本が何したか知ってます、台湾で。明治政府できますよね。明治政府はほらもうとにかく倭寇の再来だったんですね。だから北と南に出てくるわけですよ。倭寇の再来だからね。これでさ台湾出てくるわけですよ。出てきた理屈がですね、まず沖縄取っちゃうんだ。沖縄取っちゃって、それから台湾出てくるわけですよ。石垣島の漂流民がですね、台湾に行ったらそこでね、原住民に殺されちゃったってわけですよ。これはよろしくないって言うんで、東京からですね、軍隊が出航してですね、台湾に乗り込んでるわけね。日本人を保護するという目的で。で、当時そこはですね、イギリス人もいたのよ。外国兵同士で戦いを起こしたわけ。で、台湾は当時ですね、大清帝国、清国の一部だったんだけど、清国の統治は及んでないんですよ。ね、清王朝の統治は及んでなくて、けがいの死と言われていて、まあ、自治をやってるわけだな。そこに日本は勝手に軍隊出して、居留民保護を名目に軍隊出しちゃったんだよ。そうしたらさ、イギリスもない目出てきたら戦闘が起きたわけだ。これで、いろいろ怒られちゃって、とりあえず一回引くわけだ。引いてね。で、今度はですね、日清戦争ですよ。日清戦争で日本勝ったでしょ。そしたらね、台湾はね、清国のものだっつんで、勝手に日本がこれ植民地にしちゃったんだよ。要するに台湾に立ってみればさ、ね、台湾人の何も知らないさ、原住民の人たちとね、石垣島から漂流した人たちが争いがあったわけだ。石垣の民は殺されたわけだ。こうしたらね、気がついたら台湾は日本に捕らえてたんですよ。最初の探し遂げたら、で、そういうことで捕らえちゃったんだよ。だからほら今そうでしょ、なんか中華人民共和国は統治してないと、台湾をね、これは危ないと、日本も兵出せ、アメリカも兵出せ、それ明治と同じじゃないですか。ここは新国来ないからね、危ないから俺も兵出せ、向こうも兵出すと。で、そのうちじゃあ今度な、危ないことになったと、怪しい中国、中華人民共和国と戦うんだと。で、倒したと。倒したらじゃあ今度何が起きます？俺たちが守ってやったってのが台湾取られちゃうじゃない、日本とアメリカにさ、そのまま明治と同じじゃないですか。さすがに台湾人そんなバカじゃないよ。さすがにそんなバカじゃないさ、それ。そんなことなんないですよ、ね、あれだからやっぱり危機は煽って金を取ってんだな。ウクライナでも台湾でもですね、危機はですね、あれ続かなきゃいけないんですよ。終わりになったら金が終わっちゃうんだよ。だから大戦争になったり危機が終わっちゃいけないんです。ずーっとあれね、危機を続けなきゃいけない。これは難しい、ね、やりすぎちゃいけない、やりなすぎちゃいけない。いつも新聞読んでテレビ見ると、危ない危ないって言ってないと来年の予算が下りないね。で、だからああいう時はですね、トランプのやり方で実際にやっちまえばいい、やってぶっ飛ばしちゃえばいいわけ。シリアそうでしょ。そうすると危機終わっちゃうんだよ。危ない危ないって言ってんだから本当にやっちまえばいいわけ。弱いからや負けるわけよ。もう口だけだけだから、弱いからすぐ負けるわけ、吹っ飛んじゃうわけよ。ウクライナの人はそうなんですよ。あれ2014年がそうだったんだよ。ぐじゅぐじゅぐじゅ言うから、じゃあやってやろうかってやってぶっ飛ばしちゃったわけよ。本当は台湾なんかやってみればいいんだよな。沖縄の連中だって戦わせてみるといいと思うんですよ。沖縄の米軍なんかさ、どっか引っ張り出してきて橋の巣にしてやったらいいと思うんですよ。あれね、どれだけ弱いか分かりますから。ただ日本人分かりますから、こんな弱いのか、この人たちと。こんな弱いのがね、なんかその居候でさ、よく時代劇に出てくるあれあるでしょ、あの変ななんつうの用心棒よ。旦那方、ぜひうちのご近所を待ってくださいました。うん、守ってやるわ、まずは酒を持ってこいとか言ってさ、酒飲んだよね。言うでしょ、じゃないか、出てくる用心棒さ。おい、酒も酒くらってさ、さあ敵が来たったらさ、みんな刀持って逃げちゃうわけだ。あんな大食いですよ、こんなもの。 あんなの沖縄でさ、女の子ばっかり、女の子とお酒追っかけてる連中が、なんで戦えるんですか、あんなもんな。大体そんなもんな、向こうからミサイル一発で終わりじゃないですか、あんな。超音速ミサイル一発で終わりじゃないですか。あんなもんなさ、漫画なんですよ、あれ、はっきり言って。一回ね、落っことしてみたら、どれだけ弱いかさ。なんか日本人は目覚めますよ、あれ。本当だから私、あるんじゃないかと思う。あんまりこれ理系がひどいから、日本に救ってる理系がね、やるんじゃないかと思うんですよ。どっかで舞台作ってやって。ウクライナそうでしたからね。さすがに沖縄でやんとみんな迷惑かけるから、どっか引っ張り出してきて、戦わせて、どれだけポンっていうか、やるんじゃないかと思うんですよ。トランプ側ならそれぐらいやってやるんじゃないかと思う。在韓米軍もそうだと思うんだ。ね、要するにさ、全然理解してないわけ。向こうの方が圧倒的に軍事力強いわけ。だからもう戦いじゃ収まらないわけ。強い敵に戦いでしかね、挑めないなんて言ってるところがもう日本に保守もリベラルもいない証拠ですよ。基本的にはさ、強い敵と戦ったら負けるだけなんだから、ね、強い敵ほど戦いではないっていうのが本来の保守だ、リベラルなんだから、もう、全然人もいないんだよね。なんか私だからね、あそこまでね、やってるとね、これは結構大きなもの来るんじゃないかなっていう予感がするんです。まあ、いつどんな形で来るかはね、まあ見てると面白いと思いますけども、はい。それからワクチンですね。ワクチン万防の件でございます。さあ、これは、経済のことも大変ですと、国の依存体質もどうですかってことですが、私はこれはコロナ明けはですね、日本も世界も既存の体制に対する反発はものすごいと思います。もうカナダだって大騒ぎでしょ、あれトラック繰り出してきちゃってですね。で、ヨーロッパはみんな大そうだよね。日本だってそうだと思いますよ。まず医療機関が持たない。介護施設が持たない、自治体が持たない、保健所が持たない、もう不信感と疲労で徒労でですね、もう張り裂けんばかりですよ。決してもう信頼感は信頼は元に戻らないと思う。はい。ワクチンもそうだね。ワクチンってですね、あれね、打たないと死んじゃうという人と打つと死んじゃうという人がいるんですよ。両方いるんですよ。だから難しいんですよ。打つと死んじゃうという人と打たないと死んじゃうという人がいるんでね。だから打つと死んじゃうという人はさ、打たせなきゃいけないわけですよ。でも、打たなきゃ死んじゃうという人は届けないとさ、大変なんですよ、ワクチンがないとね。届いてないんですよ、これ。早くワクチン、早くワクチンっているんですよ。これ打たないと死んじゃう、早く3回目持ってこいって言って、持ってってないわけよ。怒られますよ、これは。見殺しにされたと。見殺しにされたと。ああ、もうね、一時が万事ね、こんな感じよ、日本政府って。で、岸田様、おろおろおろ、戦略的おろおろ、おろおろおろ、おろおろおろ、おろおろ。でもさ、支持率下がってきたでしょ下がってきたんですよ。さすがに国民もさ、いつもオールオールだけだとさ、たまには何か決めろよ、何かやれよと思いますよね。私だからね、このままね、支持率下がっていくんじゃないかと思うんですよ。特にコロナの件は、幅広い人たちに多くの不満とですね、実害をもたらしてますから。私はね、これはね、ごっついと思うな。過去の検証すればするほど政府の問題って明らかになるんですよね。東日本大震災や福島の事故と同じよう、過去の検証すればするほど当事者の不始末が明らかになりますから、私はこれは厳しいと思う。自治体もそう。大阪の連中ね、維新の会のあの二人、非常に評判悪いね。まあ似たようなところもありますわ。ですから、まあ、はっきり言って、こう、戦後と同じですね、戦争を負けた後のですね、経済混乱期で、国が全然頼りにならないというような状況を、私になったと思いますね。まあ、正直言って国もですね、地方自治体も、自分のことだけで目の前のことだけ精一杯だってことです。別になんかですね、誰かをいじめ落としてやってるわけではなくて、自分たちのついつま合わせで精一杯なんです、こういう時って。何も考えてないんです。結果的に全てがついつまわなくなってくるんです。はい。そういう現象だと思います。それから、米露、中、北朝、日本など国家首相の閣議者が当たり前になっているように思います。誰がやっているかよりも、各国首相名そのものが歩いています。これから権威というものが使えてくるように見えますが、いかがでしょうか。まあそうですね。偽物になってきたらもういよいよ終わりということですね。偽物に置き換わったらもうそれは終わりですね。はい。これは見て終わりになってくるということです。ですからまあ本当に既存の体制は驚くべきように終わってきますね。でも皆さん、霊界物語の話さっきございましたよね。霊界物語にあるのよ、今の話。偽物に入れ替わっちゃって。偽物が大騒ぎして、世の中大混乱のところ、 ちゃんと霊界物語ありますよ、あれ。どっちが本物だか分かんないんで、いくつも出てきたね、霊界物語ありますよ、あれ。面白いね。だから昔から予言されてたことなんだね、これ。本当、バイデンのことも出てきますよ。あれアメリカの王でしょ。アメリカの王ですね、突然死んじゃうのよ。で、奥さんが気を起点を聞かして偽物を連れていくんですよ。で、すっくりなんだけど、この偽物が実は悪神の方ではなく良い神の方だったんですよ、霊界物語でも。それで悪神の仕組みが全部ひっくり返っちゃったのじゃ、そのまま霊界物語に書いてありますよ。第5巻のあたりだ。だから霊界物語とかね、読んでると面白いんだ。ね、人によってバカにされるけどさ、実読んでごらんなさいよ。すごいですよ。ちなみに結末どうなってると思います？これ。この結末がノアの箱舟洪水まで行くんです。だからノアの箱舟洪水行きます。ほとんど死に絶えちゃうんです。死に絶えるっていうのは、今生きてる人が今息が止まって生物的に死ぬっていうのが今ではないと思うんですね。そういうことがあったのはほら、かつてねポール・シューストンがあった時代で、今回は私は魂だと思うんだな。魂が死んじゃうと。だから生ける屍のごときになる人が、ごとくなる人がたくさんいるような感じがするんですよ。私それね、実際にもう起きてるような感じがしておりましてね。最近ほら金利も随分上がったでしょ。で、損のところはもういよいよね、飛ぶわな、あれね。でね、前からああいうとこ関係者いるわけですよ、金融も何も。あと自民党もそうですよ。自民党もね、何が大変かというと保守分裂が大変なんですよ。自分たちの選挙区が収まらなくなってきちゃったわけ。バラバラになってきちゃって、候補者2人出るとか3人出るなんてもうどんどん始まっちゃってるわけよ。もうさ、その真ん中立ってる人は大騒ぎなんですよ。もう要するにね、自分たちで自滅するから駆けずに回るわけ。そうすると駆けずに回ってさ、お金いるなんて下手なこと言うと、新潟県の最長老の自民党のね、あの県議みたいに告発されるわけ。泉田に告発されたでしょ、あれ。もうキリキリ前になっちゃってんだよ。で、こういう状況でキリキリ前のところ、それでも何かやるっていうのが昭和人なんだよ。昭和人ってしぶといよ、皆さん。昭和のさ、なんかね、意地の悪いのは会社で上粘ってたら、ね、簡単に降りないからね。ほんとね、昭和人って結構ね、しぶといのよ。金利が上がってそれがどうしたと、銀行がすねほのよ、それがどうしたと、結構しぶといのよ。だからね、バブル崩壊したのなんか時、なんかね、いろいろこう道探るわけ。ところが今見てると若い人たちが何にもないケースが、銀行の金利上がったと、支払いのこと、すぐいろんなこと言ってきたと、会社がどんな状況だって言うとですね、若い人ですね、30以下の人って結構ね、こうスマホで見るんだ、こうやってスマホでね、銀行こんなこと言ってきてる、経済こうだという、どうも住宅ローンもなかなか難しいらしいね、この中で調べる。で、どうなるかとかどう考えるかをね、こうスマホの中で選んでるわけですよ。自分じゃ考えないの、ここを選んでる、これで、これに答えがないとね、想定外って言うんですよ。これで答えが出てこないから想定外なんだよ。 そんなことはないだろ、お前。スマホは置いといて、出てこないから置いといて、自分で考えるとそれないんですよ。こう離れないってから、これ離れない。もう怖ければなるほど、こうスマホから手が離れない。こうやってるわけでね、なんか LINE かなんかでわたわた言ってんだけど、わけわかんないこと言ってるわけですよ。絵文字ばっかでさ、わけわかんないこと言ってるわけで、よくわかんないまま落ち込んじゃうわけよ。落ち込んでる場合じゃねえんだろ。金の話じゃなく、払えるか払えないか、払わないか払うか、どっちかでしょ。払わないな、払わないと、払うと生活困るか、払わないんだと、どうやって開きなるか考えればいいわけですね。いろいろ銀行だってさ、ね、あの商売で貸してんだから、払えてもらえないんだって、商売のうちなんですよ。払いたくないんならさ、払わないやり方があるわけだ、だからね。奥の手いくらでもありますから、これは昭和の人詳しいんだよ。昭和のさ、海鮮山鮮は詳しいんだよ、こういうのはね。聞いてみれよ、乗りはしませんから、こんな話は。ところがさ、もうとにかくこれ見てさ、悩んじゃってんね、何にもない想定ができないで終わっちゃって、情けないったらありゃしない。何なんだこれ、スマホに載ってなかったら想定外とはどういうことでございますか。もうね、本当にだからこの国立て直すの大変だよ。 本当に大変だと思うよ。だからまず分かってる方からね、要するに分かってる方がこういろいろ動いてって、スマホに乗ってよう乗ってまいがこう実際に動いてくるとみんな分かりますから、あそこへでいいのかとね、実地が動いてくると、もうそれしかないですよ。分かってる方が先を歩いて道を作ると、分かんない方はそれを見て考えると、まあ、こういう順番でございますからね、まあ、そんな風に思っておりますよ。だから権威なんてものはないね。もうだからね、日本の政治なんかもね、もう選挙のことでみんな頭いっぱいだと思ってると思います。自分の選挙のことで、とにかく自分の選挙のことで自民党も立民も頭いっぱい。コロナだとかですね、そんな、ね、ウクライナだとかですね、誰も気にしてないと思いますけど、そんなことは。そのこと言ってる間に自分がね失業しちゃうのが早いかもしれないから、ねえ、それからやっぱりなんていうかな、有権者離れがすごいんだね。昔からね、昭和のね、昭和以来のですね、もうなんていうか、有権者って言いますか、昭和からのこう支持者がね、どんどん高齢化で引退してるんですよ。中選挙区時代のね、あれだともうベテランは丸裸だわね。例えばネットになんかさ、全然さね、情報も出さないでやってる県議会議員だったり国会議員っているでしょ。あれは昭和のですね、実力者が大体後ろについてるんですよ、支持者でね。だからこれみんな高齢化してるわけよ。それいなくなったら丸裸で誰もいないわけだ。今その境目だな。ああ、だから昭和の実力者、実力とは本当に実力はないんだけどさ、まあそういうのが後ろについた人たちは大体終わりですよ、これでね。そうすると自民党も立民もあるのは今だけ金だけ自分だけだ。今の若い大学者そうですよ。っていうのはね、政治っていうのは支持を受けてで当選しますよね。単に選挙に勝てばいいんじゃないんですよ。単に選挙に勝ったらダメなんです。それ要するに支持がたくさんないとダメなんですよ。得票率が高くないとダメなんです、政治家っていうのは。多くの人があなたにって言ってくれないとその人の力にならないわけ。だからトランプみたいに圧倒的な得票率があると何でも断行できるわけですよ。ところが最近の選挙って特に平成に入ってからどんどんまず投票率下がったでしょ。投票率下がってて、しかも結構票が割れるんですよね。で特に自民党なんか当選票入れてるのは因果関係の人がほとんどなんですよ。いろいろね、組織票みたいなほとんどだから本当の意味での支持者ってほとんどいないんですよ。これは実際当選するとみんなよくわかるんですよ。当選しても何も起きないんだよ。だって落下さん候補なんかの場合は小選挙区の後援会なしに当選しちゃいますからね。後援会なしに当選しちゃうんで、ね、当選してから次の選挙のために後援会作ろうとか、そんな世界ですからね。支持者なんかいやしない。そうすると実際に政治家になっても何もできないんですよ。何の支持も受けてないから。これをなんか勘違いして、俺は選挙に勝ったんだからね、国民支持してるなんて言って誤解してなんか派手なことやると、菅義偉みたいに一気にドーンと支持率が落っこちるんです、あれ。あれ誤解したんです。支持を受けてると。ね、選挙に勝って俺は支持を受けてると、美しい誤解をしたんです、菅義偉は。で、なんか強権的なことやったから、あっという間に支持率落っこっちゃって、みんなで引きずり下ろしたわけですよ。ああいうの見てるでしょ。だからもう誰も動かないですよ。だからもう、低空飛行でもいいから、誰か当選するから、自分さえ当選すればいいと。で、当選するときですね、小選挙区の場合はですね、マイナスがない方が有利なんです。プラス1票、マイナス3票と言われるんです。いいことしてね、1票増えると。しかし、スキャンダルがあると3票減るんですよ。プラス1票、マイナス3票と言われていて、スキャンダルが出たらもう一気にアウトです、この時は。マイナス3票で。だから、とにかくじっとしてるのが一番いいです。何もしないんです。ルール通り何もしない。プラスがないからマイナスがないから結果的に強かったりするんです。共闘不倫でなんか出てきちゃったでしょ、買収の話が。あんなの食らったら一発アウトですよ。あんなの食らったら一発アウトですよ。はい。だからもう政治家は権威も減った気もないですよ。自分のことだけで精一杯だと思いますよ。はい、ますますだと思います。私とトランプちゃんの会談いつ頃なんでしょうか。会談はしませんわ。まああれアメリカの大統領ですから、私は別に。それから私たちは地球人類史の大きな節目に立ったと思います。これから人々が幸せに生きるために解決すべき惑星レベルの課題を優先上位から6つに答えていきませんか。1番、みんなが食えることね。 環境問題だって戦争の問題だってみんな食えないからおかしくなってるんです。だから食料と水をただで分け与えることです。食料と水が人々に分け与えれば安全もそこに広がってきます。食料、水、あと安全な空気だな。この3つを全ての生き物に、生物から人類に分け与えること、これが一番効果的な方法です。あと全部解決していきます、はい、やれば簡単できることなんですけどね。一部の欲深い人たちがそれを止めてるわけですね、はい、それからロハス社会に向けた移住まちづくり、地域熱電供給発電所、長期就労のための職業訓練等々、民が潤う財政出動はできないものでしょうかと、 MMT の本読んでると。まあそうですね、 MMT は金を出したらいいってだけの話だけど、単にまくってもしょうがないわね。やっぱりなんか意味ある使い方してもらわないとね。だから財政政策で少し未来のある投資をしてくれませんかっていう考えればその通りでありますけども、一応ですね、国の考え方だと少しずつやってはいるっていうんですね。地熱発電も少しずつやってるし、就労支援もやってるし、まあ幕の内弁当みたいな、少しずつ一応やってはいるんですよ。でだからそれやっていて物になるかどうかは各やってる人たちの力で決まるっていうところが多くてね、まあ国が一律になんかこうプログラム決めて、さあ応募してくださいっていうんで応募募ってやってみて、まあ、うまくいくところに行ってそのまま続くことも時々あるんです。ただですね、政権が変わるとですね、その続きがないんですよ。たまたまやってみた程度だから続きがないからそれで終わっちゃうっていうのが多かったですね。平成は特にそういうのが多かったですね。平成はですね、大きな国の方針がね、なん続かなかったんですよ。こうね、太陽光のやってみたり、今度他のものやってみたりですね、相場な的に金を配るっていうところに一番のメインがあったんで、一つなんか方向性は定まってないんですね。集中投資ってしてないんですね。企業も割とそうなんですね。選択と集中なんて言いながら、未来をどうするかについてはいろんなことを試してみたと、それだけで終わってること多いんですよ。今後の課題でしょうね。今後の課題で、だからまあ何がうまくいくのかっていうのは、やっぱりお金をその時動かしている人が考えなきゃいけないから、うまくいく事例をどんどん作らないといけないんだろうなと思ってます。ちょっといきなり役所がですね、それをなんか温度を取るのはなかなか難しいと思いますね。それから日銀総裁が安倍菅谷の折に辞めずに続けている理由は何でしょうかと。急激な円安で家計に直撃で、岸田首相の思い切った舵取りが見られませんと。私の話にありで、手下団長断言してみるのでしょうか。まあ、さっき申し上げたように、なんか嬉しそうですよね。利上げについてね。金利上がったり、日銀嬉しそうですよね。よかったと思ってるんじゃない。で、安倍氏が辞めない理由は、いや、それはアベノミクス終わってもらうと困る人がたくさんいるからですよ。金まき散らしていてほしいと思う人たちたくさんいるわけで、しかし、まあ、流れから言ってインフレの方がひどくなってきたから、もうアベノミクスの終わりだなと。アベノミクスイコール日銀の異常な金融緩和ですからね。だから、安倍側の方は大変なんでしょ？金絞られちゃうし。例えば、孫正義は、あれはもう清和会の政商ですよね。みずほ銀行も清和会の政商ですよ。だから、みずほだとか、孫のところがあれだけトラブってるっていうのは、あれ紛れもなく政治が変わった証拠ですよね。もう彼らはだから滅びの道に今いるわけですよね。だからまあ日銀も一応任期いっぱいまで黒田いる気なんじゃないの。辞めたいのかどうか知れないけど、まあ辞められないんでしょうな。黒田が辞めるってことはもう金融緩和さ、アベノミクス全部終わりになっちゃうから、なんとかいさせようという連中がいるということだと思いますけどね。まあ今年どうなるかですね。経済運賃かどうかってことを言ったら、もともとだからめちゃくちゃな金融政策ですから、金利をゼロにしてどんどん金出しちゃうってことだから、まあそういうことやること自身が音痴って言いますか、ほとんど犯罪ですからね。まあそれやめたいと思っていることは間違いないんじゃないですか。アメリカの1月の消費者物価が 7.5% 上昇で40年ぶりでありますと。で、今後日本は何%だけ金利上げるんでしょうかと。日本はだから 0.25% まで金利上げる、それ以上上げないとか今やってますけども、さあこんなものは分かんないですよ。ね、こんなものはやっぱアメリカに利上げしてきたらさっと変わると思いますよ。で、これ変わるときはやっぱアベノミクスも完全に終わるときだよな。これからだからしばらくはそういう意味で言うと、アメリカがどれだけ利上げをするか、 それから物価上昇率がどれだけ上がるかで状況対応型なんじゃないですか。しかしまあ金利は下がることはない、まだまだ上がりそうだね。最後どこまで上がるかはまだ全然分かりませんね。相当上がるかもしれませんね。それからお世話になっております2つ質問です。 この国に関する FTA、 FTRCEP などの愚策はどのような展開になるでしょうか。ヨーロッパの国々はコロナ規制が解除されたのに、この国はちっとも解除されません。どうでしょうか。まずその FTA とか RCEP ですけども、まあ、多国間のいろんな貿易投資の協議でありますけども、まあ、一応やったんですね。協議はまとまったと。でもなんかあまり動かないんじゃないですか。これから先はみんな自分の国が精一杯で、国の政治も変わっていくから、要するに多国間協力が先にあって、多国間協力に自分の国が犠牲になるみたいなことは日本ではもうそれできないと思いますよ。清和会終わってるしね。皆さん例えばね、外国人労働者はどうしたらいいと思う。いくつか方法があるんだけど、私ねこの際だからゼロにしてもいいかなと思ってるんですね。外国人労働者をいきなりゼロにしちゃうんです。何が来ると思う。外国人労働者使ってるところ全部止まるんです。一旦仕事が、建築も農業も全部止まるんです。止まってから考えるんです、どうしようかなと。日本人でこの仕事再開させるかどうか考えればいいんです。そもそもいる仕事なんかいらない仕事考えればいいんです。あれいる仕事なら日本人どっかから呼んできてちょっとやってよってやってもらったらいいと思いますね。例えば 3K の仕事だと、 3K いるんなら誰かやるべきだよね。いらないなら外国人が辞めて止まった時に全部辞めちゃえばいいんですね。 3K という仕事は日本から消滅しましたと。 3K なしで回るより全部経済ライフスタイル全部組み替えちゃうんです。だから土木事業なんかも難しい土木事業なしで国作るようにすればいいわけ。江戸時代みたいにああいうコンクリの、公共事業なしで国作ればいいわけ。3K なしでやると。だからインフラも全部、建物も全部作り直し、食料なんかも 3K の食料作りは一切やめ、中止。やりたければなんか日本人が働きたいと思うものを作ってそこに呼んできてやってもらえばいいですよ。日本人バカじゃないから結構仕分けすると思う。今みたいなことやってるとアンタッチャブルといって、そこは外国人がやってるんだよ、知らないヤクザ者がやってるんだよみたいな、いつまでも残ってて、ここを誰も触らないから結局日本人が日本のことわからないまま、日本の本当の問題に直面しないままずっと上辺だけ過ぎていくわけですよ。原発の構内の作業もそうですよ。あれ結構外国人入ってるでしょ。あれ原発の構内なんかまさかに外国人抜くわけよ。やりますかと。あそこで高濃度の放射能のところで日本人仕事しますか。誰もいません。わかりました、でもあれは誰もしません、一切動きません。あとはだから、東電の人間でやってください、以上で終わりなんですね。原子力全部終わりますよ。一旦止めてみたらいいかもしれない。止まるかもしれない、止まるかもしれない。こういう時って意外に歴史は動くんですよ。止まるかもしれないですよ。見ててごらんなさい、戦後のね歴史見てるとね、思いもかけないこと結構起きましたからね。止まるかもしれませんぞ。はい、まあ面白いと思いますよ。そうやって未来は作られていくんですね。それからコロナ規制ですけど、なんかコロナあれですよね、なんかみなし感染者とか言っちゃってさ、みなしああいうこと言うかね。日本だけなんか増えてんだもんな。よく言うわな、あんなことやってるから本当に重症な人の手当てはできないとかさ、めちゃくちゃやるよって。まあアメリカもそうだけども、危機がないとさ国民怒り出すからさ、なんか危機がないと困っちゃう人たちいるんだな。しかしまあもうそれもこれで終わりでしょうがな、春とともにね。まあ実態、現実もそのうち明らかになると思いますよ。それからその次が、国の産業施設がなくなるというのは、国民があらゆる活動において自主的な経済活動をしなきゃならないということに想像します。なすべき姿って、本当に一つは一番江戸時代の社会経済システム、そうですね、決して江戸時代が全部いいっていうわけでもないんですけども、江戸時代の特徴はですね、住み分けなんですよね。 地域ごとに住み分けて、農民は農民、それから都市民は都市民では住み分け型なんですよね。だからこう、なんて言いましょうかね、全部国が一元管理してるわけじゃなくて、これやっぱそれぞれ分散自立型っていうのがすごく強いんです。それが江戸時代ですね。分散自立型っていう意味で言いましたら、江戸時代によく似てるんじゃないですか。しかしまあ今はですね、ネットとかありますし、横のつながりは結構ものすごく緻密になってますから、昔みたいに孤立しちゃって食料不足で大変な多くの人が餓死するとかいうことはないと思うんですね。でも反対に自立してないところっていうのはこれから難しいですよね。いつまでも財政に金に頼ってるとか、なんか大きな量産工場に頼ってるとですね、それなくなった時に何もなくなっちゃうから、沖縄の方はいつも言うんですけども、沖縄たちは何期も程があるぞとね、米軍の予算とそれからその日本政府の予算で持ってんだろうと。沖縄ってだからほとんど財政依存じゃないか、日米の日米の財政って最悪の状況で、あのいつ止まってるかわからないんだと。これをね、アメリカの、まあ、軍の予算だから財政でしょう、日本政府の財政と、日米双方のね、ほとんど潰れかかった政府の財政に寄りかかって、うん、経済回ってるんで、思ってること自体が最大の間違いだと。今すぐこの2つなくなったっていう前提で国を作り直せ、考え直せいつも言うんですけどね、いやー、まあよくわかりますっていうぐらいしか言わないんで、のんきなんだ、あの人たちも。のんきなんですよ。悪気ないんだけどさ。もう明日からいなくなると、ソビエト崩壊した時そうでしょ？一夜にして帰っちゃったね、ソビエト崩壊した時。で、投げ出されたのが、キューバだとか北朝鮮だからね。なんかのんきなんだよ。本当にね。どうなるかわかりませんがね。まあ、本当だから、そういう意味で言うと、こう、頼ってるもの間違えると、えらいことになるのよ。頼れないもの頼ってるのが一番まずいんだよ、こういう時ね。ワクチンに頼っちゃってさ、また感染したとかいるでしょ。ワクチンに頼って、ワクチン打って感染したら、もうその人にとってさ、全ては終わりだよ、はっきり言って書いてくださいよ。ワクチン打つと命で救われると思ってる人ってみて、ワクチン打ったのに感染して重症になっちゃったらさ、全ては終わりなんですよ、あれ。だからさ、何に頼ってるか本当にさ、会えない人が世の中多いんですよ。困ったな。まあそういうのはダメですよね。少し自立しなきゃいけないな。それから未来を作るということで、これから任務、守れ、一家地、将来展望、この3つが重要ですね。これから例えばどんなお仕事するでも、任務、すなわち自分が何屋さんかということは最初にまず考えておいてくださいね。自分は何をやってこの世の中で生きていくのかということですね。それが任務ですね。例えば金融業なら金融業でいいんですけども、金融の中何やるんですか。あるいは自分は町おこしをやると、町おこしで具体的にどんな仕事をするんですか。それから任務ですね。それから守れ価値観というのは、例えばこういう時ですから、多様性を守るとか、クオリティを守るとか、迅速性を守るとか、仲間のネットワークを守るとか、いろいろその自分で守るべき価値観ってあるんじゃないですか。こういうのは曲げるとろくなことないんですよ。曲げるとですね、やっぱりその個性が失われていきます。で、3つ目が将来展望で、はっきり言って今から3年後5年後自分は何をしていたいかということですね。それがまあ将来展望ということですね。こういうものをやっぱりしっかりと持ってないと、なかなかうまくいかないなということですね。はい、ではここはこれぐらいのもんで、ご質問ありましたらどうぞ自由に。
本当に日本は世界より10年ぐらい
早く進んでる、はい、
という話ですけど、具体的に教えていただきたいん
です。はい。バブルが弾けて何が起きるかについて、世界の人たちはまだよく知らないよね。株が暴落して、大きい会社が潰れ始めて、政治家が揺らぎ始めた後、自分に何が起きるかって、ほとんど世界の人は知らないんですよね。ほとんどみんな一言だと思ってるんですよ。俺株借りてないし、俺株やってないし、俺普通のサラリーマンやってるし、俺政治別になんか関係してないと普通知らないんですよ。とんでもないことが起きるんです、実は。それ知ってるの日本人なんですよ。それが平成だったんですよ。世界はまだ全然知らない。やばいなって気がついてる人たちは、そのやばいな気がついてる人はそれで動いてるんだけど、根幹の部分でやばすぎちゃう人たちが多いんですよ。 ていうのはですね、日本はですね、個人の生活のところはまだね、そんなに極限までいかないままで時にバブル弾けたんですね、平成の初め。だからね、やっぱり金融的に言うとね、そんなにめちゃくちゃな壊滅にまでいかなかったんです、個人のところは。ところがアメリカとかヨーロッパとか中国とか南米もそうだけど、あれは壊滅なんですよ、このままいくと。全ての金融の基礎が壊滅するっていうイメージをみんな持ってないよね。私はね、10年遅れてると思いますよ。はい、
このコロナ騒ぎに関して踏まえて、こうギャップのある日本人ほどこう気づきが遅いんじゃないかなってちょっと感じていたんですけども、こと金融に限っては、日本が先にバブル崩壊を経験しているということもあって先に分かっているのかなっていうことをおっしゃっているんです。
あのね、分かってる一人一人個人が認識して分かってるっていうわけではなくて、一人一人の個人にとってみると、まあ、平成を生き抜いた人たちはみんな体感があるんですけども、それでもまあ最悪の個人の破産とか大恐慌に比べればはるかに今回レベルは軽く済んだんです。で、軽く済んだから、まあ、こんなもんかなと思ってる人が多分多くて、ひどくてもね。しかし日本もですね、昭和5年の恐慌ってあるんですよ。昭和5年の恐慌ってありまして、それこそ女の子がどんどん身売りされた時ですね、餓死者が続出して全滅した村も当時ありますよね。あれがだからこれから世界の姿ですよ。昭和5、6年の当時のまあ金融恐慌がこれアメリカ含めた世界のこれからの中国の姿だよね、あれね。それこそ人肉を食うような世界ですよね、あれね。で、だからまだみんな気がついてないんですよ。で、日本はだから平成の時はそこまで行かずに終わったから、そこまで徹底的なバブル、個人のバブル崩壊行かずに終わったから、それやらなくすんだわけですよね。だから分かってるという意味では、そういう意味で言うと、まあ日本はだからそこをくぐり抜けたってことですよ。世界はだから昭和5、6年型のやつをこれから行くから、それは大変だと思いますよ。はい、
全ての金融が崩れていくときに、海外ほど例えば株式とか投資とかも外国の人たちはやってるだろうし、
はい、
金融システムに依存したとして人たちが、多いっていうことで、はい、かつそういう経験がないからどうなるか分かんない、今も本でワクチン打ってる人たちも結構たくさんいると思うんですけど、その人たち の, その金融、彼らが乗っかってるこの金融システムとこの日本 の, この経済システムもくっついちゃってるわけで、彼らの方がドヒャーと来た時に円の通貨システムだけは影響を受けないってことはおそらくなくて、かなりダメージがあるのかなと。で、米国債も大量に買っているので、ユーロ圏もそうだと思うんですけど、どういうふうな被害がどの程度日本に来て、日本人だけ先に出ても免れるということはないんじゃないかなとちょっと心配しています。
まあ円だけはなんとかなんじゃない、国内で使う円ぐらいは、国内で使う円ぐらいはなんとかなんじゃないですか。で、ドルひっくり返ったって結構皆さん円信用してるし、円は国内で流通するんじゃないですか。だからとりあえず国内で生活もあるんじゃないですか。いや、それはないと思います。あれは定期的なやつですから、紙幣の技術をね継承するためのものだから、あれは特に関係ないと思います。円は回ってるんじゃないですか、国内でね。
実はこの前プルニッチっていうドイツの弁護団を率いている 方が、
はい、
つい一瞬のライブがあったんですけど、訴訟に国際訴訟に向けて、その中で具体的な話をしてて、金融通貨に関わるところであれば2030年に向けて世界銀行を発行するデジタル通貨に置き換えようと、こういう企みがダボス会議の中からこう動いていると。 いう話をはっきりと明確にあの弁護団の方が言っておられて、ね、それもちょっと気になってるんですけど、で海外はもしその金融のシステムの基礎が不発生になってしまった場合、そういう方向に持っていかれるんじゃないかっていう不安で、いろんなのあのデモが起きているのかなっていうところも、
うん、あの新しい通貨システムについてはみんな知らないと思いますけど、いろんな議論ありますけども、分かってる人ってほとんどいないと思いますけど、デジタルのシステムもですね、彼ら本気でできますかね。要するにそれやるっていうことは廃業するという意味ですよ。銀行もデジタル通貨を中央銀行が発行するということは、まあ、基本的にはロスチャイルド以来の金融システムを廃業するという意味ですから、やりきりますかね。それからゴールド担保の金融だとか、あとなんかいろいろ債権と債務をしっかりねブロックして結びつけるって金融もあるんです、通貨システムを。でもあれやると信用の創造ができなくなるから、まあ新たな投資とかできなくなりますよね。経済は大きくならないよね、あれね。彼らは大きくして飯食ってる連中だから、あれは自己矛盾じゃないかと私は思ってるんですね。でだから最大のポイントはですね、これから昭和5年型の恐慌になった時に、要するにたらず米をですねどっから持ってるかなんですよ。昭和5年の時はですね、大衆から全部金奪っちゃったわけだから、みんな身売りになっちゃったの。身売りになっちゃってね、それでそのあれですよ、その人の肉食うみたいなになっちゃったわけで、トランプたちはそれを止めたいわけでしょ。今度は金持ちから全部奪うわけよ。多分株とかなんとか持ってますよね。強制的に名前書き換えさせちゃうわけですよ。ビル・ゲイツの名義だとかザッカーバーグの名義、全部国の名義に書き換えさせちゃうわけですよね。そうしたら国の財産になるじゃないですか。そういうふうにやりたいと思うんですよ。だからそれベールインっていうんですね。金持ちの金を使って埋め合わせると。これやると、だから今回はだから昭和5年が出たやつも、まあ、ある程度とか止まりますわな。どこまで止まるか分かりませんけどね。っていうのはやっぱりこう時間かかってるから見てると、大金持ちの財産も減ってきてるように思うんですよ、うん、埋め合わせるができる財産も減ってきてるように思うんですね。あれね、相場って生き物なんですよ。生き物で時間経てば経つほど冷えてきて、みんな価値下がっていくから、その損も大きくないけど、埋め合わせるものの方の資産も価値が起こっていくんですよ。どの程度最後残ってるかですよね。中国なんかはですね、共同富裕と言うんでしょ、あれそういうことなんですよ。そのジャック・マーとか超大金持ちでしょ、あれ財産全部出させるわけ。ジャック・マー名義のもの、共産党名義全部変わるわけ、ね、でそれで共産党の財産全部埋めようって言うんだけど、もう財産ほとんど残ってないよね、あれね、見てるとね。ああやっぱりそうなっていくと思うんですよ。そうするとだからベールインでやったって相当な損が残るんで、そこをだからあとはどうやってみんな納得させるかだね。でもこれはあれだな、春マゲドン型じゃないかなと思うな。金融の世界は本当にこれはあのノアの箱舟洪水型じゃないかなと思いますけど、はいはい。
FRB も日銀とかもあれですよね。あのロスチャイルとか、
うん、
ね、あの誰ですか、あとロスチャイルとか。
ロックフェラーですか。
ロックフェラー系の人たちの、ね、金融支配がなくなるっていうことが前提で、
うん、
デジタル通貨に関しても多分その人たちが支配する限りはダメかなっていうところ、
うん、
そこからまあ引っ張り返さないといけないかなっていうところですね、うん、大前提として。
うん、
だ仮想通貨も要は どこが運用してるかっていうのが極めて重要かなと思います、うん、であのちょっと質問なんですけど、多分未来、日本の未来っていうか、まあ、世界の未来もそうですけど何もないですよね、
うん、
あの言い方悪いんですけど、あの金融の資産も全部デリバ、あの、デリバティブで、あのあれですよね、1のものを10に見せて金融運営してたので、要は時価評価にした時にそんな価値がないってことだと思うんですよ、
うん、
でそうなると、まあ、ゼロから作り直さなきゃいけないっていったところで考えた時に、どっからスタートするかって考えたら、 まあ、人の教育からっていうところがあると思
うん
ですね。
ん？
人の教育です、うん、
はいはい、
まあ、まずた、まあ、その有形物としては、まあ、あの農作物とか建物とか、まあ、IT とかいろいろなものにその無形のものから有形に変化していくと思うんですけど、教育っていうのは、まあ、魂の創造物なので、そういったところで無形のものをどういかに作って有形に変えていくかっていうところは多分がだ、ね、極めて重要なのかなと思って、まあ、お金っていうのは、まあ、そこにただついてくるだけなんで、あの悪いやつには金を渡さないっていうことが大事なんです。で、想念っていうところで多分前回でお話しされたかと思うんですけど、その想念を要は何だろうな、悪い子恣意的な意思決定をしない人間の作り方っていうのはどういうふうな形で作っていく、まあ文部省型のやつも話にならないと思うんで、どういう形で人作りを、まあ小さい頃からもそうだし、これまで生きてきた人たちもこれから何だろうな、まあ、リスタートしないといけないと思うんですね。リパレント教育じゃないんですけど、でどういう形で進めていけばいいのかなっていうところはちょっと、
はあ、いいご質問ですね。私はですね、全くおっしゃった通りのご質問に対して前から唯一の答えだと思っているのが二宮尊徳です。これあのね、ちゃんと勉強するとよくわかりますけども、幕末のですね、本当乱れに乱れちゃった経済も政治も人々の気持ちも不勉強も何もがもがたたっちゃって全く出口がなくなっちゃったところから世の中をボトムアップで救っていったのは孫徳で、孫徳は教育もちゃんとやるんですよ。何もない農民に教育をしながら、その新田開発もやって、あと自分たちで貯金をして信用組合を作って投資をすると、それから全体はですね、そういうなんか新しい運動で生産量を地域全体上げていくってことをやったのが二宮尊徳さんなんで、哲学もしっかりしていて、今ちょっと全部紹介できませんけども、おそらくこの様子で政府が全然頼りにならないし、金融なんかもですね全然頼りにならないから、ここはもう尊徳型だと思いますね。今農村だけじゃなくて、これはその製造業でもできるし、いろんなところでもできますから、尊徳しか答えがないと私は思うんですよ。まあちょっとだからどっかでね、時間があればまたゆっくり説明できるんですけど、はい、とりあえず二宮尊徳だというふうに今申し上げておきたいと思います。
新生の外に出ていくっていうことが多分大切なんだろうとは皆さん思ってると思うんですけど、そのシステムの外に出るってことがすごく難しくて、特に地方に行って自給自足をしているような方々と知り合って、もうですね、結局はあのお金を求めているという世界観に使ってしまっていて、でそのお金を求めている世界観の中でいる限り、いくら農村とかやっていても、
それは本人のだから心がけ一つですよ。それは本人の心がけ一つで、自分が何を求めるか自分の問題ですから、うん、それはあの人はとはあまり関係ないですね。田舎にいようが都会にいようが、いや別にそれは全部自分で決めてることですから、あまり社会の問題ないと思う、ないと思いますよ。自分の問題だと思いますよ、うん、はい。
システムの外で生きていくということは、
あの
自給自足ができないと結構
100% っていうことないでしょ。 100% っていうこと、例えば食費のうち大体7割ぐらいは自分で作るなんて人もいますよ、うん、100% ってなかなか難しいかもしれないけど、そのバランスは最近はだからシステム外に行くと増えてるんじゃないかな。副業なんかもそうですよね、はい、うん、結構皆さんたくましいと思いますよ。
あの今のシステムの外に出て、
はい、
自由に生きるという問題で、
はい、
私はパラハマンサヨガナンダを継承していて、
はい、
ヨガが好きなので、
うん、
自由というものを非常に重きを置くんですけれども、うん、システムの外に出て生きていくということは自由を求めて生きていくことだと思うんだけれども、うん、 やはり人間がその年、私なんかも年だいぶ取ってるけれども、年を取って、まあ、都市生活じゃなくて地方に行って水を引いて田を耕してっていうことはやっぱり体力的にできないですよね。そうすると本当に自由を求めて生きる、自己実現をしていくことをしていくっていうことには、そういうその食べていく生きていくっていうことに対して、どうしていったらいいのか。例えばあの体が昔の人は、それを家族制度という問題で旦那子供に継がせるとかそういうことで生きていったけれども、家族制度っていうのは昔そのやはり自由を奪われた。女性はその、まあ、好きでもない旦那とずっと一緒にいなくてはいけないし、姑の面倒は見なくちゃいけないしとか、いろいろと辛い思いをしたというのもありました。LGBT なんていうのは当然認められないし、シングルマザーや、すぐ離婚しちゃうなんていう都市の自由な生活っていうのは全く考えられなかったわけですね。だけど今の都市生活っていうのはそういう、まあ、マズローの法則で言ったら上の方かもしれない、贅沢な悩み、贅沢な自由っていうものをある程度認めてくれる世の中として進化してるっていうふうに考えればところもあると思うんですね。嫌な変なところもいっぱいあるけれども、だからもう一回後ろに回避して自然の中で生きるために肉体で働かせていくっていうことは、そういうことを犠牲にするっていうことも出てくると思うんですよね。それは交代っていうふうに考えるのか、それともそういう交代しないでうまく打開していく方法があるのかっていうことと、あと前に先生は 農業社会っていうのはやっぱり養老社会とか狩りの移動社会に比べればずっと重要な制度で、だからこそ弱いものを守ることができる社会として文化や社会が発達したって言ってましたけれども、こう農業社会になったからこそ人を農業とか家族制度に縛りつけて余剰財産が富となって、そこから争いが生まれるっていう、まあ、一つの発達の起因となったと思うんですけれども、これからそういうのを回避して、農業をやっていく、また土地を所有していくのか土地を所有していかないのかとかいう、そういうカルマゲドンの後に作っていく世の中 その根本的なこの人間のサガやカルマを克服するにはどうしたらいいのかっていうところを、
いいご質問ですね。
伺います。自由というのはどこにいることだと思いますか？既存のシステムの農業のシステムを通してもいいと思います。自由というのはどこにいるのが自由ということだと思われますでしょうか？
既存のシステム 0%、 既存のシステム 100%、 どこにいることが自由だと思われます？どこだと思われます？
どこにいても自由になる。
自由というのはどこにいても構わないというのは自由と言います。とらわれないというのは自由と言います。ここにいなきゃいけないというのは自由じゃないということですね、はい、いかようでもないというのは自由なんです。いかようでもなるわけないでしょうとみんなよく言います。既存のシステムから離れてどうやって生きていくんですかってみんなよく言うんです。神がいるでしょ、神がいるじゃないですか。本当の自由は神と一体になって初めてなります。いかようにでもなります。ほら、好きなら畑やってみてもいいし、女農村とんでもないからもう出てってもいいし、あるいはなんかもう一回みんなで農作業チーム作ってみてもいいし、おっしゃったような、特にそれ江戸時代ですよね。江戸時代から明治大正昭和の最大の悲劇は人々が神と一緒にいなかったからです。全部頭の中で理屈組み立てたからです。その計算をして、これだけの肥料を使ってこの金額でこれだけのものを捨ていくらで売れてこれをどう分けるかという算数だけでやってたからになっちゃったんです。 作物の力も人間の力も実は本当は偉大なんです。結局だから神をなしに農業をやると小悲惨なことになります。農業というのはそもそもその神の力、天の力の形になる世界ですから、神抜きにやったら何やったって失敗します。でだから社会主義の農業全部失敗したでしょ。それからインドでやりましたけども、なんかあの灌漑やってね、大灌漑って大失敗したでしょ。神抜きにやった農業で成功したのになんか一つだって見たことありません。今でもそうです。例えば自然農法とか言って、あるいはなんかみんなで農業村作ろうって言うんだけど、神なしでやったほどやるところはみんな悲惨ですね。もうなんかチリチリチリチリしたなんか非常に陰険な雰囲気漂っています。農業っていうのは神とつながるものです。だから究極の自由は自分と神がつながることです。これさえできれば、いや家庭菜園一つであんまりありがたいもったいないで普通に暮らせます。これだと思いますよ、はい、これはだから個人の問題です。これ行かない間はなかなか大変です。行けば行くほど楽になります。そういうことだと思います、はい、
農業じゃなくてもそうだと思う。
全部同じです、全部同じです、はい、特に農業はよくわかります、
はい、確かに神のもとに神と一体になってないと本当の自由はないなっていう、はい、つくづく感じました、
はい、
でさっきの日本名近所の話なんですけど、
はい、
あの昔は小学校の校庭に、
はい、
二宮金次郎の銅像がどこのことでもあったんですよね、
はい、
で我々小さい時もその二宮金次郎っていうのをあの無意識のうちっていうのかな、先生はあまりそういうことは道徳的なことを言わなかったんですけど、あの無意識のうちになんか二宮金次郎の絵本とかね、そういうのを読んでやっぱり道徳とかそういういろんなものをなんか培ってきたような気がするんです。まあいつの間にかあの校庭の正面にやっぱりがあの裏庭に移されたケースもあるみたいですけども、まあ、そういう今先生なんかの自由のお話聞いて全部つながってくるのかなっていう感じしましたね、
まあ、ですからそのあたりがまさに昭和のリベラルと保守が両方いなくなっちゃったってことなんですよ。孫徳さんの良さなんかは逆に言うと中国が農民教育で使ってるんですね、あれね、前からやっぱりなんか日本の国内の特に戦後ですな、戦後の保守もリベラルも衰退して、まあ何が正しいかっていうことについて自分たち積極的に物言わなくなってしまった、その一つがやっぱり孫徳さんの銅像に現れてるな、そういうふうに思いますね、はい、
今回この金融の基礎が崩れていくっていうことで、あの木が餓死する人も出てくるんじゃないかということで、そういった視点から食料のことに関心を持っている人が増えていって、私もその一人なんですけど、それでまあご自分でも家庭菜園とかも考えてるんですが、ただみんなで農っていうのを、それこそ農薬の実践されている方は素晴らしいと思うんですが、やっていくっていうことになると結局集団っていう仲間作りがすごく大切で、でここ10年実は私もエコビレッジとかいろいろ見てたんですが、そこでネックと集団になって人が何かやろうとした時にネックとなるのがまさにその神との向き合い方というか付き合い方で、あのおっしゃるようにうまくいってるところにはその神とつながっている方々がなんかやってらっしゃると思うんですけど、一方でなんかこう何て言うんですか、カルトっぽくなっていく組織もあったりとかして、でそうすると長みたいな人が一人いて、その人が神様と交流して、その人の言う通りみんなが動くみたいな形で、また別のなんか始終関係が生まれているところもあって、その辺はどうやったらその自由さっていうのを、
自分自身が違和感あったら離れればいいんですよ、結局だから本人の信仰の問題だから、うん、本人の価値観の問題だから、やっぱりその誰かに依存して幸せな人って結構いるんですよ、依存すると幸せな人って言いますからね、世の中はすごいもんです、いろんな人いますから、まあだからしかしこう何が幸せかっていろんな生き様で皆さんこう見えてくるとですね、ああなるほど、ああ幸せそうやな、ああなんか楽に暮らしてるなと、あれ何考えて何やってんのというふうにして今広がってまいりますから。でも今なんかだいぶいいですよ、私が見ると、まあ、それは昭和の終わった頃から比べるはるかにいいですからね。 まあ良くなってきていると思いますよ、はい、後退はしていないと思います、はい、
これなんかウェイトリセットという言葉が、はいはい、クラウズ・シュワブの世界経済フォーラムで、ね、
ええ、
世界経済フォーラムの理念だとか見てるとさ、見た目にはものすごく素晴らしいんですよねでもね、これってちょっとね深く考えないと非常な罠があると思いましてね。で結局ね、行くところはね、超管理社会、
うん、
AI とかね、そういうものは今あんそれ使って、だから持てるものが全てコントロールするぞっていうところがどうもね根底の一番下に流れてると私は思うんです。で先生が言うグレートなんだっけ、コラボレーション、これは共生社会だからもう対極だと思うんで、一生懸命先生を応援してみます。
ありがとうございます。
はい、
グレートリセットおっしゃった通り、みんな財産取り上げて大金持ちの負債を全部それで埋め合わせちゃって、あの一般人には財産一切持たせないようにして、負債を持たせて、例えばワクチンなんか一番分かりやすいんだけど、言うこと聞いたやつにはメリットをあげると、言うこと聞かないやつは暮らせないようにすると、こういうふうにしてやっていくんですよ、昔の社会主義国ですね。あれをなんか少し試してみたのは今回のワクチン騒動じゃないですか。まあでも世界見てるとこれ吹き飛ばせってのが世論強いよね。まあだから世界の人たちはバカじゃないと思いますよ。なんとかないんじゃないですか。そう思っております。見ております。はい。
25年ぐらい前から、
はい、
漁業者とか本当の農業者、それだけで生活してきた人とか団体と関わるようになって、
うん、
非常にあの未来の矛盾を感じたのは、
うん、
例えば大根だけをたくさんやったところが全体 の、 あの生産が大きすぎたからって、
うん、
1本も売ることも周りに無料であげることもなくて、またトラクターでめり込んでしまう、
ね、
なんていう罰当たりなことをしてるんだろうっていうことがおぞましい感じ。同じ農業とか食料、命に関わることもこれほど馬鹿らしいことをやってるっていうことが、今後どのようにこの変革ができていくんだろうかと思いました。
おっしゃるとですね、農業ってはっきり言って経済になるかどうかって昔から非常に疑問に言われるんですね。
農業経済って言葉自身がその矛盾じゃないかってよく言われるんですね。で、食料とかですね、あと道具ですね、これは基本的には自給を基本とすると一番うまくいくんですね。その村で食料を作るし、その村で道具を作るんですよ。と過剰生産とか無駄なものはなくなるんですね。例えば旬のものをたくさん取れたら経済的にはうまくいかないでしょ。それおっしゃって突き込めますよね。旬のもの、安いものをみんなで村で食べるのが一番いいことでしょ。社会主義の常識違うんですよ。道具もよそに売ろうとすると高いものを作らなきゃ採算ありませんよね。村の中で使うのは安い方がいいでしょ。だから食料とか道具っていうのは自給を基本にした方が多分うまくいくんですね。で、昔はみんな自給してたんですね。結構悲惨な自給も多かったんですけども、近年はだからだいぶ状況違ってきてるから、やっぱりおっしゃったと全くおっしゃる通りで、食料だとか道具っていうのは今の問題を解決するために実は経済から外してね、自給とすると、これが一番確実かもしれませんよ、はい、商品というふうにすることは問題なんでね。要するにだから自給の基本ということは商品であることをやめようっていうことでしょ。もちろん 100% って言ってませんから、商品になるものはあるんだけども、まあ、ほとんどは商品ではなく自給でやろうと、食料と道具はね。これだけもだいぶなんか問題解決しますよね。はい、そう思います。
先ほど、出口オムサブロの、最後に、どうなるかっていうお話があったと思うんですけど、まあ、このコロナの関係にいうと、オムサブロが、人民がなんか3分の2になるような話があったかと思うんですけど。
人民3分ね。はい。
そうです。で、キリスト教のなんか聖書にも確かなんかエゼキエル書かなんかに、 3分の1しか残らないみたいなことが書いてあるという聞いたことあるんですけども、その今日本のコロナすいませんワクチンの接種率って新聞なんかに書いてあると2回接種した人が 78% か書いてあるんでね、政府の目標は確かに60% って最初言ってて、それで、まあ、これが3回目という話になるんでしょうけども、マウスのなんか実験でなんかマウスはなんかワクチン打つと 2,3 週間しか持たないらしくて、それを人間のね肉体にこう置き換えると大体1年半から2年ぐらい経つと何かその副作用が出てくるんじゃないかって話があって、そうするとそのもともとそのワクチンをこれ、まあ、ディープステートっていうのかなんだか、そういった人たちが無理やりこう出して人口削減をねするというような話もあるんですけども、まあ、先ほどもちょっとそのいや命がなくなるんじゃなくてね、なんかこうもうなんかちょっとこう人間としての機能をなんか少しこうそがれるみたいなふうにおっしゃってましたけども、このワクチン の、 その副作用とかその辺のことをもうちょっと教えていただければ。
まあ、それについてはなかなか予言ではどうかなかなかわからないですね。で、そのさっきなんで人間の機能のは大したことないんじゃないかと申し上げたかというと、今回のノアの箱舟構造で2回目だからなんです。はっきりそれは出てるんですね。1回目は形を壊したんですね。だから悪の霊界はそのまま残ったんですよ。悪の霊界はそのまま残ったから、これを形にするやつが出てきたんですよ。今まで見られてますよね。でこの悪の霊界を形にするやつを改心させるために宗教が生まれるんですよ。キリスト教とか仏教とか儒教もそうですね。でこれでその悪の残った悪のその霊が形にならない一生懸命やるんだけど、やはり最後はやっぱりそのきれいに残らない、きれいにならなかった分があるわけですよ。これは最後は大掃除するってことが載ってるわけですよ。出口直のお筆先もそうですね。人民三部の話で、でこれはですね、その人の形を潰すのは前にありましたから、今度は魂を消しちゃうんですよ。魂を、そういうことを考えると魂そのものが消滅するんですね。魂の消滅なんで、だからそれはある意味で言うと死ぬより厳しいですよね。死ねばなんかやりたい、このままやりたいというのは死ねばそのまま思いが残るでしょ。これやりたいとか、もっと俺のものにしたいとか、なんか征服したいって気持ちそのものを消されたら全部終わっちゃいますよね。今回だから気持ちが消されるんですよ。あまりこう言いたくないけど、自殺する人もすごいでしょ最近。それから麻薬やる人多いでしょ。魂消され変わってきてるんだと思うんですよ。その人はどういう罪あるか知りませんよ。魂消され変わってきてると、やっぱりいたたまれなくなりますよね。そうするとだから自殺だとか麻薬だとか世界中そんな感じじゃないですか。だから結局そのまま放けちゃうわけね。企業の中だと、まあなんか生ける屍のごとき状態の人結構いるじゃない、組織の中でもね。そういう形になっちゃうわけですよ。ですからワクチンの具体的なその体への影響については、あれはあるとすればあれですね、あの目視録ですよね。がんができるって書いてあるじゃないですか。腫れ物ができると。実際なんかあれワクチン打ってえらくがんが進行する人いるんでしょ、あれ急速にね。それは出てますよね。それ以上のことはちょっと体の影響は予言からはちょっとよく分かんないんじゃないかな、な感じがします。はい。
まあ、物質的なことで言えばもう断捨離するとかそういったことでイメージがくるんですけども、精神的なものでそういった考え方は
ありますよ。何かね、自分で守ってるものを一つやめてみるとかね、例えば何かを捨てるっていうのも気持ちで何か捨てるから、いらないと思うから捨てられるわけでしょう。例えば食べるもの、もう飲み食いばっかりやってたと、これやめるっていうのは精神的にまず頭切り替えなきゃできないことですよね。だからその何でもかんでも体に入れないとなんか損するなと思ってる気持ち変えるとできるじゃないですか。あと例えばもう 過去の自分の仕事の成功の話をしないとかね、あるいはそのどの学校を出たとか話をしないとか、こういうのもだいぶ違うんですよね。だからそういうの引き算で、だからまあ物質的なものもそうだけども、精神的なものもやはり引き算しないと、なんか引き算すると次に何か見えてくるというのがよくあると思いますね。だから今こう若い人たちの、ね、生活はなんかやっぱ大変だと思うんですね。こうお金も時間もなんか追い詰められてて、みんな働いてるように思うんだけども、そこまで気張って何を求めてるのって世界があるわけですよ。そこまで気張って何、三菱地所入りたいのとかさそこまで気張って課長になりたいのとか言われると、いやそうでもないなって言いますよね。じゃあこの生活をどうすれば幸せになるのと、精神的に、だから今の親からね受け継いで、なんかこういうこれが正しい社会人だよみたいなこう刷り込みがあったと、これ外してみたときに、いろんな生き方してる大人いるじゃないですか。そんな無理なく生きてるなと。それってある意味で言うと、今までのこの精神的ななんかこう思い込みを外す作業ですよね。と結構それで幸せになったりしますよね。そんなことが大事なんじゃないかなと思いますけど、はい、よろしいですか。さあじゃあちょっと休憩しましょうか、ね、はい、じゃあどうもお疲れ様でございました。ありがとうございました。